で、ジョシュ・トース山自祭大師って、トースっていうとトース山に住んでいたトース犠牲という仏祖の中に、歴代の政党の中にトース犠牲禅師という方もおりますが、その人とは別でトースの大道という人の様子ですね。同じ山に住んだからトース山っていうふうに使うのでしょう。そこらはちょっと気をつけた方がいいということですかね。人物が違う。いずれにしてもその、老子とですね、そこに一人のお坊さんがおられて、こんな問いを発した。小ぼくりまた龍銀ありやなしや、後にも出てきておりますが、古木っていうのをどういうふうに理解しておられるか。一般常識としては枯れ木と読むのでしょう。だから、朽ちた木と道元禅にも、下道は古木は旧木ならんと思えりと書いてある。枯れた木、腐った木、朽ちた木。だから春になっても芽が吹かない、春に王べからずっていうのはそういうことですね。二度と芽が出てこない腐っちゃって、もうそういうものを古木っていうふうに、ものを知らない人たちは同じ古木をですね、古木という文字を使って表現するんだけども、そういうふうに理解してるって言って道元禅が言っておられますね。だからこの東須の自祭大師に尋ねられたお坊さんは果たしてどっちかということですね。そういうふうに腐った木がですね、芽が吹くかどうかっていうようなことでしょうか。龍銀、彼はだから腐った木に、腐ってしまった木は芽が吹かないのじゃないか、大ハズになって。でもそういうことがあるでしょうか、目が吹くっていうことがあるでしょうか、どうでしょうかって言ってるんですね。龍銀って別に架空の皆さんが描いてるこのこんなになったやつはですね、うわーって吠えるっていうことじゃないですよね。ここでは普通に言えば目が吹くかどうかっていう、これ多分だからそういう話がどっかであって、よくわからない、信じられないと思ったんでしょう。だって枯れた木に芽が出てくるなんてことありえようがないのに、どうして先輩たちは古木に龍銀っていうようなことを言うんだろうって、真意は何だろうっていうので尋ねたんですよね。でそれに対してお答えが、我が道は毒ろり死しくあり、毒ろってシャレ神戸のことですか。骨って言っていいのか、あなたそんなことを尋ねるけども、このものが今こんなにちゃんと生き生きとしているんじゃないかってこう言ってるんでしょう。あっちの方に生えてる木の話をしてるけど、何を寝ぼけないようなこと言ってるんだって言うんでしょ。え？私たちが勉強するのはこのことを勉強するんでしょ。違いますか、勉強するって。なんか向こうにあることを勉強するんじゃないでしょ。隣のうちがどのくらい金持ちだとかって言って そんな勉強するわけじゃないでしょ。え、あそこのうちで夕飯何食べてるんだろうと、そんな話をするわけじゃないでしょ。このものを勉強するんでしょ。座禅だってそうでしょ。他の人が座ったらどうなるかって言って勉強してるわけじゃないでしょ。え、我が道はどくろりに四宿ありです。本当にこのものに用がある。そしてこのものがこんなにちゃんと生き生きとした働きをしている。それでまあそれは、さておいて道元禅がそれを扱って、まず古木司会の段は元より下道の諸教なり、人間の考え方やなんかが人を苦しめてるっていうのも一応わかるもんだから、そういうものがすっかりなくなってしまえば人は苦しまないって、そういうふうに思ってるもんだから、ちょうど木が枯れて人が死んで焼かれて灰になる、そうすると一切そこから問題が生じないって、そういうふうなあり方を多くの人が修行の出来上がりとして話しているのでしょう。どこがじゃあ素子型仏祖型と違うのかっていったら、この人たちのこの話の内容はですね、本当に古木のようになったことがない、視界のようになったことがないにもかかわらず、自分の中で古木になったら、灰のようになったらっていう想定の中で話が進められているということです。だから同じものを扱っているようだけど全く違うということです。その実を知らない。次に